ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スローです。
ようやく学校の行事の動向が一段落かなということで、はいはい、去年どうだったか覚えてないんですけど、今年なんか夏休み間際にラッシュになりまして、
はい、
3連チャン、なおかつなんか学校と同宿みたいなのが立て続きまして、結構精神的にも体力的にもヘロヘロな状態で、でも今回でもうしばらくないだろうとか思って、まあ、ないと困るんですけど、
まあ続くとちょっとしんどい、
精神的にきつかったのでちょっと、まあ、最後だから頑張ろうみたいな感じでやってまいりましたが、で、あれフォトスクランブルで話したんだっけ、最後は富士の方に行ってまいりまして、
はいはい、
富士山の裾野で、行ってきたんですが、まあ最後宿泊して、終わったらなんか天気が良くて、まあ1日目も天気良かったんですけど、まあ暑いことな、これなんか高いところに来るから涼しいかなと思ったら1日目もそんなに涼しくは感じなかったんですよ、で2日目夜がやっぱり少し涼しかったのと、朝方もう6時から活動が始まっていたので、朝とかは外出た時はちょっと涼しくて気持ちいいなぁなんて思っていたんですが、もう朝食終わって午前中の活動始まった頃にはもう暑いわと思ってですね、参っていたところ、帰りのバスに乗ってバスガイドさんがどうも梅雨明けたらしいですよと、なんか群馬で39度、
あそう、
館林かなんかはね、はい、乗ったところです、えらいことになってんなとか、まあさすがにそこまでは暑くなかったんですが、帰ってきたらやっぱり暑かったと、もうなんかやっと終わったとか思ったんですけど、なんかどっと疲れが倍増したような感じで帰ってきましたが、今週はその暑さ、
はい、
これ何週目になるんですかね、
生活スタイルは
ただいまの第3週は生活スタイルということで、何しようかということでお話ししていたんですが、暑さ対策
恒例
ドンピシャみたいな感
じですが、
毎年なんかいろいろやってますけどね、今週は夏を乗り切ろうということで、今年も暑さ対策についてお話をしていきます。始まった頃、
はい、
まあ、終わって帰ってきて、もう汗だくで帰ってきて、で、まあ、シャワーを浴びて出てきて、そのままだとまたなんかうっすら汗かいてきちゃうので、
うん、
もうそれが嫌で、7月中旬より前ぐらいからもうエアコンオンな生活が続いてしまい、
はいはい、
去年ぐらいだったかな、エアコンなるべく使わないようにってやってたんですけど、まあ家に帰ってくるのが10時過ぎてるし、まあ深夜電力で安いだろうみたいな言い訳をしながら、
はい、
もうずっとエアコン使ってます、
まあ 無視するよりは無理して体壊したらもともとないんで。でも僕、まあ、去年から蒲田に行ってるけど、
うん、
蒲田って涼しいですよね。
そうな
ん、うん、あのね、いや、まあ、埼玉が暑いんですけど、
うん、
でも蒲田はいや今日暑そうだなと思って、ま、学校の窓から外見て、
うん、
で、まあ、3時とか4時ぐらいに出るときに出たら風がすごい爽やか、
ああ
やっぱり海近いし、川、多摩川も流れてるし、
うんうん、
でなんかこう日差しはカッてしてるんだけど、
うん、
風は爽やかな感じなので、
うん、
いやいいなとか思っているんですけど、
うん、
まあ家に帰ると、
うん、
暑いわこれ、家に帰ると結構遅くなるんですよね、まあ8時ぐらいとか、
はいはいはい、
とっぷり日は暮れてるからそんな暑くないような気がするんですが、
うん、
むしっとする感じはやっぱり内陸なんだなと。
ああそんな違うんですかね。
やっぱり違いますね。多分湿度が違うんじゃないかって気が、
うん
うん、します。ドスンってくる感じの、
ああ、はいはいはい、
違うのこう、
うん、
空気が、うん、密度が高いっていうか、
あその点でいうとうちはあんまり変わんないかもしれないですね多分、うん、まあ海に近いと蒲田よりは遠いけど、
まあ、まあ、まあ、海に面して
る、うん、
もうなんせ海なし県なもんですから
、そうか、
はい、
暑いね、そういう点ではもう暑いと思ってるけどマシなのかもしれないですね。
いや、まあ、まあね、実際にそのほら、まあ、うちの近所ではないですよ、もうちょっと北に行くと熊谷とか、
ああ暑い町、
まあ、それに近い、大したもう もうあの辺、まあ、暑いって言ってるけど大した変わんないんですよ。
あ、
まあ、1度2度まあ、大した変わらないと言ったらきっと熊谷の人に怒られるんだけど、
もうでもあれはいつからかもう風物詩になりましたよね、熊谷のなんか温度計、温度計、でっかい温度計を横に置いてレポーターさんがレポートするみたいなのがワイドショーではもう風物詩のようになってる街ですが、はい、まあ、そことそんなに変わらないんだ、
うん、多分変わらないと思う、うん、もう、 うちの近所ちょっと水田があるので、
うん、
まあ、それだけでも随分違うと思うんですけどね、
うん、
もうまあ完全に街の中よりは、
うんうん、でもそのスノーさんち行くとちょっと下小川みたいなのも流れたりするじゃないですか。
ああはいはい、
なんかあそことかすごい涼しげにみな印象があるんですよね。
あそこ川のそばだけは涼しいですよね。
あ、やっぱそう
なの。夜歩いて帰るときあそこを通るんですか、
うん、
やっぱりそこ、あそこは涼しいんですが家に着くとすごい、
うん、そうなんだ。家まで行っちゃうとダメなんだ。
ダメですね。
あ、まあそんな暑い夏を、もう梅雨もちょうどこの収録日に梅雨が明けたみたいなねニュースが流れたらしいですが、まあどうやって乗り切ろうかというところなんですが、まずはスノーさん家に問題となっている夏を乗り切らないといけないための大事なものがあるということで、これ対策を打ったと。
はい、打ちました。
ダイナブック、
はい、ダイナブック、もう5年ぐらい前の機種なんですけど、
うん、
まあ、6月ぐらいからなんかあんまり調子良くなくって、
うん、
使ってる最中に突然切れたりするんだけどっていう話はしてて、
はいはい、
それ YouTube の見過ぎだろうとかあとすごい 重くなって実際に、
うん、
インターネットとかでなんか僕はあんまり使ってないので、
うん、
履歴消去してるとか聞いたら してるよみたいなこと言うんだけど、
はいはい、
どうも検索履歴だけ消去してるみたいで、
うん、
クッキーとかそこら辺を全然消去してない
みたい
だったんで、はいはいはい、
うん、
気がつけば何でしょう、うん、すごいパンパンな状態、ハードディスクパンパンな状態になってたり、
うん、
でまあ、そこら辺をメンテナンスはかけたんですけども、
うん、
それでもやっぱり落ちるとかいう話で、
うん、
でそのうちにこうヒートシンクのある側の、まあ、すごく熱くなるんだけどっていう話になって、
はいはい、
まあ、20分もつけないです、 使えない状態になりました
ね。20分使えないの？
あのそれで扇風機を、うん、そのヒートシンクに向かって、うん、あのヒートシンクの吹き出し口があるんですけど、うん、そこに向かってもうあの全力で当てると、うん、まあ何時間か使って いられる。何時間って 1,2 時間は使っていられる。
本当にも 1,2 時間なんだ。
そう、なんかうっかりちょっと扇風機の向きが変わってたりすると、うん、プチンって切れちゃう。
ああそう、
プチって切れちゃう。その度にほら再起動させるから、うん、システム復旧しますとか言って、うん、30分とか時間かかったりする、うん、もう使ってられないとか言って。
重症だね。
そう、あの妻と息子にやいのやいの言われまして、うん、ですあのもう僕もそもそもなんか Windows 嫌いだから使うの嫌だとか、いじるの嫌だとか思ってたんですけど、やっぱりもうその、見てるとどうも、パソコンの置いてあるところがすごい埃っぽいので、まあうち全体埃っぽいんですけど、これは、あの、なんか埃が詰まってんじゃないと思って、試しに、あの、掃除機をファンのこう吸い込み口のところに、掃除機の吸い込み、あの、電気掃除機の、ノズル当ててみたらですね、うん、なんか絨毯みたいな感じで、
はいはいはい、
埃がひょろっと出てきたんです、
うんうん、
でまあそれまあ5ミリぐらいだったんですけど、
うん、
いやこれで出てくるってことはやっぱりもっと奥に詰まってるのかなと思って、
うん、
分解 してみました。最初は修理に出そうと思ったんですけど、うん、どうしてもあの保証書っていうか、
うん、
まあなんか延長保証とか入ってたような気がして、
うん、
5年ぐらいだったらいけそうだなとか思って、あの探したんですけどないんです
。延長保証入っててもそれがないと ね、
ね、だから それを探すのも熱くて無駄りって感じ。じゃあもういいや分解してしまえと思って、
うん、
もう 無謀かもしれないと思いつつちょっと分解してみました、
うん、
はい、で、これこういうの分解ってこうほら、いろいろコンピューター好きな人とかは自分でやって、
うん、
それをサイトに上げてたりするじゃないですか、
うんうん、
それ早く気がつけばよかったんですけどね、
うん、
その気がつく、それをやったのは検索したのはこれを全部終わってから検索したんですけど、ね、自分でちょっとネジをどんどん外していって、
うん、
まあ、まずねこれダイナブックの AX54 だったかな、
うん、
というやつなんですけれども、
うん、
だいたいこのタイプのやつ、まずキーボードの上のスピーカーのカバーとか、
うん、
電源オンのところの細長いカバーがありまして、
うん、
それから外すんですけど、
うん、
割と簡単にカパカパやれるんです。カパカパってやっていくと外れるんですけど、
うん、
一つネックがあって、
うん、
バッテリーを外して裏側のね、バッテリーを外して裏側から1個ネジが止まってるんですね、
うんうん、
それに気がつかなくてもうちょっとこれ割るところでした。全体的にはちゃんと外れるのに一箇所だけネジ止めされてるんで、
うん、
どうにも動かないんで、
うん、
無理やり引っ張がそうとしたんですけど、
うん、
気がついてよかったっていう。
なるほど、
はい、それがまあ1枚目の写真になります。外したところで、うん、で2枚目はね、まあ、キーボードを外しは割と簡単に外せるんですけど、
うん、
キーボードのね、あ、もう2枚目はキーボードも、うん、液晶も外しちゃってるんですけど、
外れてますね、
うん、キーボードはあれなんていうんだっけ、コネクタリボンみたいな、
うんうんうん
うん、あれを外すのが怖くてですね、
はいはいはいはい、
本当に簡単に外れちゃうんですけど、
うん、
ただもうリボンのああいうあれなんだっけ、メンブレンっていうのかな、あ、フレキシブルコネクタの、
うん、
ただスコッと入ってない
ん
です。で、なんかプラスチックのこうレバーでもないんですけど、スライドさせるちっちゃなところがあって、それを爪でキュッて引っ張るとスコンって抜けちゃって、あ、抜けちゃった、どうしようみたいなだったんですけど、まあこれでいいんだろうと、いうことで、どんどんあとは息になってですね、じゃあ液晶も外しちゃえって、液晶も外してしまいました。まあ液晶もちょっとドキドキしたんですけど、
うん、
コネクタって意外とまあ当たり前の話なんですけど、組み上げを簡単にするためにはコネクタの作りが良くないと、
うん、
当然作業効率落ちるので、
うん
うん、そういう意味ではコ コネクターよく考えられてんだねとか、
うんうん、
あの以前昔あのパワーブックの140を分解してみたことあるんですけど、
うん、
すごいなんか分解しにくい機械で、
うん、
それと比べれば段違いな簡単さでここまで分解できました、
うん、
でマザーボードを見せないと、
うん、
見えるところまでいかないとあのファンが見えない、
うん、
ここの、今見えてる白いキーボードが乗っかる外側の板を、
うん、
これを外すわけなんですけれども、
うん、
まあこれも割とただ爪で買ってなってるだけなんですかね。一箇所、
うん、
なんていうのか、真ん中の右ぐらいにちょっと穴があって、そこが、あの、光学ドライブとつながっているネジなんですけど、
うん、
まあ、ここ外してですね、
うん、
あとはパキパキってやると、外れます、
うんうん。
まあ、言えば簡単なんですけど、ここまでなんかいろいろ逡巡したりしてです
ね、
時間近くかかりました。
あ、まあでもそうですね、最初はね。
ドキドキした、
うん。
で、やっと、あの、このファンが、見えまして、
うん、
要はここのヒートシンクのとかものすごく熱くなってたんですよね、
うんうんうん、
もうあの触ればもうそこが熱いってはっきり分かる、
うん、
で周りのなんかちっちゃなスピーカーとかすごいホコリだらけになってました、
うん、
あのマザーボードもうっすらとホコリが積もっている状態、
うん、
でしたので、あ、これはやっぱりいかんわと思っていろいろ掃除をこそこそやってですね、
うん、
次は衝撃の、はい、あのファンの拡大をしたところなんですけど、なんか羊さんみたいな、
いますね、いますね
で、あ、これかと思って、ね、うん、これをちょっと引っ張ってみたらですね、
うん、
まあ
すごいね
これはびっくりしました何事が起きたのかというか、なんて言ったらいいんでしょう、こうあの貝を引っ張り出してる感じです、うん、つぶ貝かなんか、
うん、
サザエかなんか引っ張り出してる感じです、
うん、
すごい気持ちよかったです気持ちいいというか悪いというか、
うん、
でどうもこれがあることでファンが回らなかったみたい、
回らなかったの、
ま、全然回ってなかったみたいですね。
ああ、そうなんだ。
あの、なのでこれを引っ張り出しまして、まあ、あとザーッと掃除して、
うん、
組み上げ、また元に組み上げてですね、
うん、
で使ってみたら、
うん、
もうすごいすごいすごい、あの、動いてますっていうか全然落ちません扇風機当てなくても全然落ちません。
ああ、そう。
でファンのところに手をやるとちゃんとそこから温風吹き出してくるの分かるんで、
ああ
、でこの組み上げるときにすごい最大の難関は、
うん、
これ6番はね、液晶のアップライトの電源なんですね、
うん、
これね、
うんうんうん、
で非常にちっちゃなコネクタ1ミリ半あるかないかぐらいの、
うんうん、
電源なんでプラスとマイナスなんです。真
ん、うんうん、
中にある突起みたいなのと、まあ、周りのがシールドになってます。これがなんか弱そうでね、
うん、
押してパチンってはめるだけなんですけど、
うん、
間違って押して潰したらどうしようと思う。
ああ、ドキドキも
ない。激しく怖かったです。ここで失敗したらもうおしまいだと思うので、ね、
うん、
あの、もう二度でやりたくないって感じだったんです。部品取りでね、外すだけならいいんですけどね。その逆をするのは本当に難しいんだな。
ああ、まあそうですよね。
はい、うん。ここで結構なんかまた瞬巡する時間が10分15分。大汗かきました。新メガネ持ってきたりして、あの、見ながらやろうと思ったんですけど、結局爪で隠れちゃうんで、指を乗せると隠れちゃうんで、
ああ、そっか。
わかんないので、
うん、
もう本当こう、なんて言うんでしょう、手探りっていうのは指探りで、
うんうんうん、
最後は運に手を任せる感じで、えいって押して、
うん、
サクッて入った時の、ね、安堵感っていうか、
来たみたいな。
はい、だったんですけど、まあ電源つけないと分かんない、ね、状態なので、
うん、
最後電源入れるまで本当ドキドキで、
うん、
あのこうね、どっちか上と下、多分マックライト上と下にあると思うんで、
うん、
どっちか暗かったらどうしようとか、
うん、
思いながらやったんです、
うん、
はい、でやっと出来上がりまして、最後にハッと気がつくとですね、
うん、
あのお決まりのネジが余るっていう。
ああ。
わってました。
やっちゃいましたね。
これそれで、あ、ちょっとじゃあ、あの使い、なんていうの、誰かが分解したやつをね、サイトに上げてないかなと思って初めて上げてみたら、
うん、
今僕がすごい苦労して2時間半3時間ぐらいかけてやった手順が、
うん、
あのきちんと説明されてるサイトがありまして、
あったんだ。
でこのネジはそのさっき言った光学ドライブのと、
うん、
あの筐体のプラスチック
を、あ、はいはいはい、
を固定するネジと、
あ、
まあまあ今度はただそうですね、キーボード外せばいいだけなので、
うん
うん、まあいつか暇な時に
てかまだつけてないんだ。
つけてないです。
そうなんだ。
まあ持ち運ばない限り大丈夫かなと。
まあまあまあそんなもんですよね。
そう
です。で結局何、このファンにあったこのサザエみたいなホコリの塊が原因だったっていうこと。
そう、
確かにこの引っこ抜く前のやつ、普通だったらこうまんべんなくついてるの、これ一箇所だけに入ってるみたいだもんね。
そうですね、
うん、
もう詰まりに多分そこが積もりやすいかなんかよくわかんないですけど、
だってこれ回るから位置的にはどこ同じ条件なんじゃないの、
ね、ちょっと謎ですね。ああまあそんなわけで、めでたしめでたしなんですけど、僕これ夜中の2時3時に作業してたので、
うん、
誰もこの苦労を分かってくれていない。朝方やっとこうあの置いて、
うん、
試運転というかあのいろいろプログラム更新かけたりして、さて寝ようかなとか思っていたら、
うん、
あの起きてきた妻に、
うん、
パソコン使いたいんだけどまだ何かやるのみたいな感じ。
まだ何かやるのって、
これを見てみろ。そのさっき の, あのゴミを見せました。
ああ
の俺が取ってやったんだと言ってこう言ったんですけど、すごいまあ驚いてはいましたけど、もともとは掃除してないお前が悪いとか言って、
うん、
と言えませんでした。
言えなかったんだ。まあでもパソコン、ね、しかもノートを開けるってそんなにね機械が、デスクトップのやつはね結構、
まあ割とね、まあ、
Mac なんかはね頻繁に開けて中ほこり取ったもんですが、ノートになってから開けたことないもんね。
あ、そうです、
ね、開けたことなくはないけど、あ、今使ってるやつは開けてないですよね。
あ、
自分では
僕のパワーブックの G4 はこの間やっぱり同じ、なんかちょっとこもってそんな感じだったので、
うん、
一回裏蓋パカッと開けてみたんですけど、
うん、
まあパワーブックの裏蓋の方が簡単に開いちゃったような気、底蓋の方が簡単に開いちゃったような気がするんですけど、
うんうん、
ダイナブックは割とでもパーツがいくつも外さなきゃいけなかったんで、
うんうん、
あの結局マザーボードまでは外してないんですよ、
うんうん、
なんかその分解した人のを見るとマザー、うん、あのさっきの、ファンも外してマザーボードも外してなんか、
うん、
調整しましたみたいなこと書いてあった。さすがにマザーボードまではいい、まださらにいくつもコネクターを外さなきゃいけないかと思ってたりして、うん、やめましたけど、
まあでもね原因を潰せれば別に外さないに越したことないですからね。
ですね、はい、うん、まあそんなわけで、
うん、
あのすごいこれはすっきりしましたね。すっきりしてる。
ね、まあでもとりあえずその20分しか使えないじゃん、もうほぼ使えないと等しいようなもんだから。
そうっす、あのなんか英語のなんだっけ、英会話とかそういうのも今あのインターネットでできるんですよね、
うん、
あの、
うんうんうん、
NHK のラジオ講座とか、
うん、
そういう15分番組か20分番組なんですけど、
うん、
やってる最中にブチって切れるとか、
あ、
なんかブチ入れしてましたから子供とか。
まあでもとりあえず父の面目上がるみたいな。
ああでも息子にあれ見せてないやん。
そうなの。
見せなきゃ。
それは自慢しておかないと。
掃除しとく、周りをさぞきれいにしておきなさいと言わなければ。
ああまあでもとりあえず一つの夏対策はできたと、
はいはい、そうい
うことですね。 他どうですか、夏、はい、乗り切るのに。
乗り切るのに、まあちょっと今年はそうですね、息子のこう高校に入ったおかげで、
うん、
落第というテストの成績によってはなんか歩行とかね、
はいはいはい、
赤点とかそういう話もちらほらあって、
うん、
まあ、ちょっとまあ、教えてやるわみたいなこと言ったおかげ です、
うん、
科学とか数学勉強をもう一回やる反面になりましてそしたら、うん、なんか赤点取る夢とか見るんですよ困ったことに
それスノーさんが、
はい、僕が
うん、うん、
ああなんか嫌な嫌なこう夏になってしまいましたっていう
それは何、息子が赤点を取ってきてやっぱり教えてよっていう夢じゃなくて、もうスノーさん自体が赤点を取る夢なの
教えてやるわって言ったのはいいんですけど、うん、こう教科書とか見ても、
うん、
なんだこれっていう感じなんですうろ覚えだから余計 話が悪い、わけわかんなくなるって、
うん
うん、教えているうちにだんだんわかるっていう、
はいはいはい、
知られてる方ももううざいっていう感じだりするので、まあでも多分もうすでに1回やったことだからもう1回やればなんとかなるんだろうとか思ったんですけど、うん、もう違うんですよやっぱりね、さすがに30年とか
はいはいはい、はい、
なもんですから、もうこうやってやったはずなのにっていうのが違うやり方になっていたり、初めて聞く話とかあったりして、
そうか、暑さ対策というよりも夏乗り切るの大変そうですね
まあそうですね、うん、まあそんな感じですかね。まああとはちょっと夫婦ともに太ってしまったので、
うん、
暑いねっていう
そうか、奥さんそのキャベツダイエットで痩せたのはどうだった
の？そうそうそう、ねちょっとリバウンドしましたね。
あ、そうなんだ。
1年半ぐらいでリバウンドしてしまいました。
あ、でも1年半持ってたんだ。
あ、いや1年半かけてリバウンドしたって
。あ、そんな感じなの。
はい、こうガーッとさ痩せて、
うん、
キープできなかったんですよ。
はいはい、はい、
だんだんじわじわじわじわじわって、元に戻り始めて、で元に戻り始めてからが、うん、だんだん加速度的に
笑っちゃいけないけど、
いやでも僕もそんな感じ、僕はその加速度的に増えてる時にじわじわ増えて、うん、今妻に背中をつままれてここら辺に肉がいっぱいあるよって
あ、そうなんだ、
プチンが脂肪っていう体の形変わったって言われてます。暑いなと思って、暑いのはせいか
肉の上着をまとって
方法ですね、はい、うん、
まあそれは暑さ対策に一枚脱いだ方がいいかもしれないですね。
まあちょっとそのこの間、ね、ミック・ジャガーに刺激を受けてスキップして走ったりとか最初スキップできませんでしたね、やっぱりね。
え、
昔こうちょっとスキップしようとしても足がもつれるっていう。
嘘。
はい。いや、でも元々ね、そういう運動神経なかったので、
うん、
多分小学校の時に体育とかであるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、スキップっていうか、うん、できた、あんまりできなかったと思うんですよね。
ああ、そうなの。
そこから全く進歩がない。倒れそうにない
何したのってスキップしようとしたら倒れたって
倒れた
ああそんななんだ。
そうで、で足つったりして
スキップして足つったってすごいね。ああそれちょっとやばいですね。
ああそうですね。まあ、でも年寄りの冷や水と言われない程度に少し体を動かさなきゃ。
ああ、まあそうですね。
まあ、ですかね。まあ、あと今日ちょっと夏はやっぱり こうね蜂とかが巣を作る、
うんうんうん
うん、毎年来てるんですけど足長蜂さんが、
うん、
うちの玄関のこう前というかね、
うん、
天井に巣を作り始めてまして、
うん、あそうなんだ
毎年工房があるんですけども
どうすんのそれ
いやもうあのバシッとこう高くて届かないところはほうきとかで叩き落として踏み潰すっていう
蜂を、
うん、ああ蜂の巣ね
蜂は、
うん、蜂もねやっぱり攻撃はしてこないですけど、
うん
まあ、一体何が起きたのみたいにその辺飛び回ってるんで、
うん
まあ、追い払うか追い払うってやってる間にこう叩き落としてしまうか
すごいなそれ
すごくあの野蛮な行為を
いや怖くないですかだってい
や僕は別に蜂はあの虫系は全然平気なんで、まあ、あの僕は怖いのはどっちかというとこう軟体動物系
いやいやそういう問題じゃなくてですね刺されそうじゃ
ないあそうですねいやでも足長蜂はよほどのことしないと刺さないです
あそうな
ん、うん、と思うんですけどね、
でも蜂ってこう長い棒とかやるとその棒を伝って手元の方に来るって言ったりするじゃないですか
ああそうですか
危ないよ
そうかないやミツバチとかにこうあ、うん、子供の頃なんか刺されたことはあるけど
え
ミツバチだったかなクマ
なんか刺されいい
ああ
刺されたことない人より一回刺された人の方が次刺された時怖いんでしょ。
アナフィラキシーショックとかやつですよ、うんうん。いやでもなんだかんだ言って3回ぐらいは刺された。
笑っていいのかどうかわかんないけど。
雑巾干しといて、
うん、
その中にくるまってた蜂に思いっきり刺されたとかありますけどね。
怖い。
いや足長蜂って。ファーブル昆虫記に確かそういうその種類の蜂の観察日記が、うん、観察記録があって、
うん、
いろんなまあその蜂によって違うんですけど、
うん、
いろんな昆虫を捕まえてきて、
うん、
自分の巣の中に入れて、
うん、
でその体に卵を産みつける。
怖っ。そんなことすんの？
はい、あのまるっきりエイリアンなんですよ。でしかもその虫死んじゃうと、
うん、
こう栄養になんないじゃないです
か。だから、はいはいはいはい、
麻酔を打つんですよ。
ほう。
いろんな虫その自分が獲物とする虫って決まっていて、
うん
まあ、例えばあのなんか蝶の幼虫とか、うんうんうん、あるいは、普通のなんて言うんでしょうね、ウリハムシみたいなああいう幼虫とか、うんうん、いろいろその蜂の種類によって獲物が違うらしいんですけど、
う
ん、全部その蜂の、その獲物のこう神経のね、
うん、
中枢というか体が動けなくなるところの中枢 のところに神経にあの毒液を刺して、
うん、
で麻痺させちゃう、
うん、
で生きたまま運んできて、
うん、
で自分の子供の帰ってきた幼虫の餌にするっていう
子供は
そういうあれなんですよ。でこの間そのやっぱり気を壊した時も観察してみたら、
うん、
一つの巣の細長い、パイプ状の巣の中に何匹も、
うんうん
うん、その餌が入っておりまして、幼虫くんがいたり卵が入ったりしてですね、いやちょっと いやこれこうすごいファーブル昆虫記そのままじゃんっていうところとですね、
うん、
親としてはいやこれなんかここで殺したらエイリアンじゃないけどよくも殺したわねって言って逆襲されそうとか思いながらも、
うん、
申し訳ないと思いながらこう巣を潰しちゃったんですけど、
うんうんうん、
毎年それを一回やるという。
それ毎年なんだ。
毎年ですね。なんか その、なんていうのかな。あと、3匹ぐらいの蜂が来て、
うん、
どういう家族かわからないんですよね。作ってるので、
うん、
こう、壊した後に戻ってく来たりするんですよ。
はいはいはい。
別な、その巣の蜂は。
うん、
で、あれないどこに行っちゃったのみたいに、その辺を一生懸命探し回っていう、
うんうん、
ので、またそれを見て、ああ、哀れだなと思いながらも、
うん、
つまりやっつけてちょうだいって言われて、
うん、
はい、わかりました。別に刺さないから大丈夫だよって言うんですけれども、うん、まあ、あの、こう、それ、玄関先なんで、
うん、
蜂が攻撃をしたと思うとか思われないとかいうのは、もう蜂次第じゃないですか。こっちとしてはただ出かけただけなのに、蜂に攻撃されたって、蜂が攻撃したと思って、
うん、
攻撃されるかもしれないじゃないって言われたら、まあそうだけどさ、うん、っていう感じ。
まあ、時期があるんでしょ、すごい攻撃的になる時期とかね。
子供が帰ってしまえばあれは、ね、多分大きくはなっていかないような気がするんですけどね、アシナガバチの場合は。
そう。
まあちょっと蜂、その昆虫博士でもなんでもあれなんですけど。
いや、怖いよ。
一回育ってしまえば、
うん、
ね、まあ一瞬終わりなんじゃないって、あの、ね。
あ、そうね、蜂の種類によっては1年で終わる、サイクルで終わるっていうのは、でも毎年作るんだったら結局そこにずっと作る、
まあ、同じ
大きくなってくんじゃないの。
そのうち蜂の巣だらけになっちゃうということなので、うん、いや今日はちょっとあのこう畑を落とした後、
うん、
こう踏み潰しちゃおうと思ったんですけど、
うん、
蜂が中にいてです
ね、うん、
出てこないんです
よ。ほう
あの、なんて言うんでしょう。こう、守っているっていう感じがして、すごい、こう、逡巡があったんですけど、ここで逡巡してたら、でも逆襲に合うだろうなと、エイトばかり踏みつけてしまいました。あとは、ちょっと植え込みに丁寧にこう持ってきましたけど。
そうなんだ。怖いなねえ。いや、うちはあのでかいスズメバチが飛んでくるんですよね。巣を作るとかいうことではないんですけど、
あ、それはちょっと怖いね、
はい、去年がなかったのか、その前の年がね、何匹、もう10匹じゃ効かないぐらいで、洗濯場とかにいっぱいブンブン飛んでるような状態に、
それは怖いです、
なるんで、それがもうここ何年か続いて、去年がたまたまなかったんですけど、もう 4,5 年続いてる感じで、たまにこう部屋に入ったり
して、いや、さすがにスズメバチはもう怖いです。相手が、まあね、足長だから大丈夫、大丈夫っていうか、あれも近所にやっぱり公園とかある、
県立の公園があるんで、もしかしたらそこかなっていう気もするんですけど、なんか巣を作ったりとかっていうことではないんですけど、定期的に来るんですよね。で、決まってその洗濯場は、その、もう風通すのに開けるじゃないですか。
ほ
んで夕方になると、もう入ったのが出ていかなくて、もう一番ひどい時、9匹だか何匹だかが。
いや、それはちょっと
狭い洗濯場の中ブンブン飛んでる状態なんて、
それは怖すぎる、
そこに入れない状態になっちゃう感じがしたんですけど、だから本当にね、ペットボトルでなんだっけな、砂糖水みたいなの入れておくと、もうそこに簡単に入っちゃうぐらい数が入ってるっていうね、夕方になると出てくるみたいなのがあったんですけど、もういつだか一晩お泊まりになってくるケースが増え、うわ、これどうなるんだろうみたいな。だからそれがね、夏終わりなんですよね。9月ぐらいから、
うん、秋がなんかそうですね、
11月ぐらいまでの間、ちょっともう11月ぐらいだともう寒いのにっていう、だから今度寒いと動きが鈍くなるじゃないですか。
あ、はい、
で飛んでなかったりするから、うわっって見つけた時びっくりするみたいなね。ちょっとなんか対策考えないといけないなと思いながらしていますけど、ね、暑さ対策というよりその蜂対策をうちは考えないといけないかなと思ってますけど、
うちの場合蜘蛛の巣ができるので、まあ、蜘蛛は クモさんは追い払わずに、そこに、なんだよ、お菓子してるんですけど、
結構
でっかいクモ。
キモ。
まあ、これのおかげで、カブが来ないんじゃないとか言
って。ああ、まあね、クモは演技中って言いますけど、キモじゃん。
まあ、そうだ、そうですね。
ダメだな。
ハチよりクモの方が、周年深そうなのしたら、やったらやるから。
そうなんだ。最近出なかったですね。でかいクモが走れて、それもそのゲームゲートゲートでじゃないみたいなみたいなこと言うので、今日は決まっちゃうね。
いやね、今
またバケたみたいにね、もう、ティンパティンスのやつを見つけたらやつがやつけ、まだ見つけずに本当にたらかしちゃう。気持ち悪い、見ないとこでかいことがあるんですけど、まあ、暑さ、いい回、対策いろいろ必要っていうのは、なんか言いながら言いそうなんで詰めました。
ハチ、まあ、ちょっと今日殺しちゃったハチさんには悪いんですけれど。
はい、というので、まあ、ちょっと暑さ対策じゃなくて、ね、話が脱線して、はい、そのままですが、まあ、夏、いろいろと対策が必要だぞということで、ちょっと憂鬱になりかけてきましたので、今週はこの辺にしたいと思います。ということで、お届けしましたのは、ハツケと。
はい。まあ、今日ちょっとね、ジョン・ロードっていう、ディープパープルの話しちゃいますけど、キーボーディストが亡くなって71歳ということで、暑苦しいのにずっとディープパープルばっかり聴いていたってい
うの
なんですが、はい、フォトスクランブルの新しい CM を、ヘビーメタルバージョンを作っておりますので、
そうなんだ。
暑さ対策、大声を出すっていうのはどうでしょうとか。この間ちょっと学校のスタジオの防音室で、シャウトの練習していきました、
うん、
はい、すごい暑苦しいコマーシャルができそうな感じ。
夏を思い切り暑苦しく、人を暑苦しくしてストレス発散みたいな。
そう、自分はスッキリっていう感じですか。
ということなんで、
はい、
新しい CM を楽しみにしてください。
はい。